radio station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠はですね、1月27日金曜日に沖縄県立博物館美術館で行われますシンポジウムとセミナーについてお話伺っていきたいと思います。アーカイブ、デジタルアーカイブというのがキーワードなんですが、沖縄アーカイブ研究所からお二人来ていただきました。牧谷勉さん、こんにちは。
どうもこんにちは、牧谷です。
中間君彦さん、こんにちは。
あ、はい、中間と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずはですね、そのデジタルアーカイブということでありますが、
はい、
沖縄デジタルアーカイブ、あ、沖縄アーカイブ研究所というのは何をしてるとこなんですか？
はい、あの僕ら基本会社としてはシネマ沖縄といいまして、もう40年以上復帰直後から記録映画を作り続けてる会社なんですけれども、こちらの中で今まで作ってきたものとかをこうちゃんとアーカイブとしてまとめて、でデジタルでみんなにもっと見てもらえるような仕組みが作れないかというところからスタートした研究所というか、部署の名前なんですけれども、かっこいいので研究所と言ってモチベーション上げてます。はい、
いやでもそのずっと撮ってきた、映像をですね、皆さんにも見てもらえるようにっていうのは、あるところで、財産をみんなに見てもらうっていう、そういうような感じですよね。
そうですね。ただやっぱり僕らの会社としては記録映画っていうのは自分たちでもちろん自主企画もあるんですけれども、公のお金で例えば公共のイベントの記録とか、工事現場の記録とかっていうのがあるんですね。公共工事の、あと730とかね、そういう大きなイベント、そういうのって大体作られても、特に工事の記録なんて金城ダムとかね、あいつの記録とかって何本もあるんですけど、作ってお蔵入りっていうか、どっかにしまって終わっちゃうじゃないですか。
関係者が記録として持ってるけれど、一般にはちょっと、
そうですね、一般の方は見ることを想定してない、記録映画なんですけど、
ただこれがね、30年とか20年とか、経ってくると意外と面白いんですよ、僕らが見てても。
どういうところが、
まず大事なのはその工事の前と後の風景が映ってる。
そうですね、
なのでやっぱり比較できるし、昔こうだったよねっていうのが言えるっていうのと、あとなんですかね、なんとなく懐かしいっていうか、古い映像、古いファッションとかそういうのが映ってるんで、
当時ああだったねっていう、
なんか今だと工事現場って全然関係ないって思って見てるんだけど、30年ぐらい経つと、俺こんな格好してたとか、子供の時こうだったっていうのが自分のことになっちゃうんですよ、いつの間にか。そういう面白さすごいあって、でそういうのをちゃんと、ネットで配信していけたらいいよねってところがそもそものスタートでした。
でもこのアーカイブっていうのはとても大切だっていうふうに言われて、私たち一般でもそういうことをこう見たり聞いたりする機会っていうのがとっても増えてきたと思うんですけれども、一方でやっぱり難しさとか大変さっていうんですかね、そういうのもまたありますよね。課題もあるでしょうし、
そうです、作るのがまずやっぱ大変ですよね。全部積み上げていかなきゃいけないし、博物館とかアーカイブの人って、自分たちで資料整理するのは当然なんだけど、それをまたネット用にちゃんと加工してみたいなことになってくるとすごい面倒くさいことは確かです。
膨大な作業ですよ ね。で実際今そういう作業があったりするわけですか？
僕らはそれをしてもらう側 の、 僕らが今やってるのはいろんなアーカイブが、大きな何か、今までデジタルアーカイブを作りましょうっていうと、一つ大きなものを作ってそこにいろんなものを詰め込んでいくっていう感じのイメージだと思うんですね。それとも10年以上ぐらい前の流れで、今は割と小さいところのアーカイブをデジタルアーカイブ、例えば、県立博物館美術館にもあったとしたら、那覇市の歴博にもあると、でももっと言えば個人でこういうのを発表している、昔の写真集めているアーカイブがあるとかっていうのをつないでいくルール作りをちゃんとすれば、一つの検索で済むじゃないですか。でそれをこうもっと日本もやっていかなきゃっていうのが今の流れがあって、で特にヨーロッパなんかは国を越えてそれをやっているんですね。なんでそれをやり始めたかっていうと、Google に対抗するっていうヨーロッパの思惑ですよね。Google の検索の基準だけで自分たちのが選ばれるのは忍びないとか、でそうやって自分たちの文化発信を埋もれないようにしていくっていうのはすごい大事なことですね。
なるほど、これも文化の発信になるわけですね。
そうです、
そうですね。
沖縄学とか特に世界中に研究者がいるんですよ、うん、だ資料はわざわざ買ったり取り寄せたりするの大変だし、はい、うんうん、博物館まで行かなきゃ見れないっていうとまた研究自体がなくなっちゃう可能性もある、うん、でもそのネットワークでそれ見れたらやっぱりいろんなところで活性化して、うん、もっと沖縄知ろうとかそういう風になっていくってことですね、うん、
さあそして、うん、まあ、このシンポジウムなわけなんですが、はい、1月27日金曜日午後2時から、博物館美術館の講堂でシンポジウム沖縄デジタルアーカイブの課題と未来と題してお話を、していこうということなんですけれども、はい、一部基調講演が弁護士の福井健作さんをお招きしてのお話ということなんですが、すごい人らしいですね。
そうですね、まあ、東京の法律事務所の方なんですけども、はい、まあ、ご自身も、まあ、昔演劇とかされてたりそのアート系にすごい調子の深い方で、うん、その、まあ、文化芸術とか著作権に関しての、とても、まあ、スペシャルシリーズの弁護士の方ということで、うんうん、ちょっと我々もそのこの仕事をしてやっぱりこのアーカイブのこの公開にあたりその、まあ、著作権とか出所がはっきりしないものっていうのは公開もできないので、うん、こういうやっぱりその、まあ、法律的なアドバイスも必要だよねっていうことで、まあ、ちょっといろいろ県内で探したんですけど、うん、なかなか この専門の方がいらっしゃらないということで、うん、まあ、ちょっと東京に行く機会もあってそこでちょっとまあ、お知り合い、まあ、沖縄でこういうことやってますということで、うん、まあ、機会があればぜひ沖縄にも来て、うん、ちょっとお話講演もしてくださいということで今回来ていただいてお話をしていただく。
福井先生はだから特に文化資源戦略会議っていうその国の諮問機関の中でこう、うん、提言を日本のアーカイブはデジタルアーカイブどうしていくべきかっていう提言していくメンバーの一人なんですよ。だからまさに日本がこれからどこに向かうかを一番知ってる人の一人なので、うん、やっぱそういう人にまず話を聞いて、うん、そこから沖縄はじゃあどうそれをやっていくか、うん、もし先取りしちゃってもいいわけですよ、
はいはい、
大変だけどもしくは日本にこう政府にこういうのを働きかけるとか、はい、それで充実させていくこともできるので、うん、まずはその話聞いてみたいなっていう、う
ん、じゃあまあ今どうなってるか日本でっていうようなお話と、うん、そうですね、で沖縄はどうあるべきかっていうところまでじゃあお話ししてくださる、はい、そうですね、ということですね。
であとさっき言った法律的にやっぱみんなが戸惑ってる、
はいはい、
これこう写真もらったけど公開していいのかなとか、うんうん、ちょっとこういろいろね、まあ、ギャグみたいな話もこの世界はいっぱいあるんで、うん、後ろの人ぼかし入れなきゃいけないかなって30年前の写真に行ったりとかね。
そうですね、最近ね、テレビなんか見てても、うん、その対象者以外は、
まあ、そうですね、通行の人ぼかし
かけてる、ぼかしてますよね、はい、まあ、いわゆるこういうのってなんていうんですか、肖像権とか、
ね、個人情報の保護っていうやっぱ意識も、
街頭インタビューテレビでやってて後ろ人通りかかったら AD が走ってって今取材やってんですけどいいですかってチラッと映りますけどとかって言いに行ったりしますよ。
ああ今もそんな時代なんですね。です変わってきましたけれども、うん、だからこそ、まあね、発信する側もこの、うん、まあ、今法律ってどうなってるのとか、うんうん、著作権とかそういうものどうなってるのっていうのを、うん、まず最初に知っておく必要があるってことですよね。そうですね。
だから自分、まあ、アーカイブの人もそうですけど、うん、アーティストとか何かを発表しようとされる方、作られてる方っていうのは聞いてて全然損はない話になると思います、う
ん、まあ、個人ではまあ YouTube とかその発表できるツールとかも増えてきているので、まあ、誰もが何かを発表できるって機会があるので、うん、まあ、そのあたりでも聞いておいて損はないのかなと思ってます。
さあそして2部はシンポジウムということで、はい、福井健作弁護士とですね、FM 那覇の平東生がプロデューサーとして参加するということなんですが、
はいはいはいね、平さんにはねいつもお世話になっておりますけれども非常に小写真をね今集めて29人も確かイベントがあったと思うんですけど、はい、一般の方の写真を集めてちゃんとアーカイブを作っていくっていうのは民間の中からそれをやってきてるっていうのはすごい面白いなと思って、やっぱり当然著作権のこととか肖像権とか考えてることもあるんだろうなと思ってですね、一応聞いてみたいということで、
まあ、沖縄での実践者の一人ということになりますね。そうですね。まあ、パネリストということで、はい、このお二人が加わってですね、はい、マキアさんが司会を進行しながら、はい、あれこれと、
はい、
大きなところからまた沖縄からっていう部分も聞いていくということですね、はい、で一部は、このシンポジウムは午後2時から、はい、博物館美術館の講堂となっています、はい、そして午後5時から、はい、博物館美術館の県民ギャラリースタジオに場所を移しましてデジタルアーカイブをめぐる法的な諸問題と 題して、はい、先ほどのですね福井健作弁護士にお話を伺っていくということですが、はい、もうまさにこのあたりみんな今知りたいけど難しくてよくわからないっていうところですよね。
そうですね。だからシンポジウムだと割とこう大きな流れを一応話してもらって、やっぱりここでちょっと質疑応答とかそういうないところでみっちりやりたいなっていうのがあって、うん、多分みんなね大丈夫かなこれとか思いながらやってること多いと思うん で、うん、でこちらの30名定員で一応やってて、まだ若干
そうですね、若干はまだあの空きがあるので、はい、
もし
また事前予約は必要なんで、うん、まあ、人数制限があるのでぜひまだ大丈夫なので、はい、
はい、お待ちしてますということで、はい、でもこちらより具体的に実はこういうことがあってどうしたらいいか困ってるんですけどっていう話とか出てきそうですね、
う
ん、
そうですね、うん、そういう話も逆にやってもらった方が面白いと思ってて、うん、でどんな課題があるかっていうのを多分福井先生も知りたいと思うんで、うん、非常に楽しくなるんじゃないかと思ってます。
沖縄の場合は、うん、まあ、日本ではありますけれども、うん、アメリカとも近いので、うん、いろいろとなんかまたね違う事情っていうのが出てきそうですよね、う
ん、多分ね、
う
ん、で割とこう分からんでやってることとかっていっぱいあると思うんですよね、
はいはい、
ついつい癖でやなり合いの中でやってしまってることも多いと思うし、
あ、そうですね、うん、でももうこれからは、うん、これはちょっとダメだよねっていうことも出てきそうですよね、う
ん
う
ん、危ないよとか逆に危なくないんだけど妙に神経質になってることってのもあったりするので、はい、萎縮しちゃってね、
はい、このあたりは話し合いの余地があることなのにちょっと難しく捉えてることってあるかもしれないですね。そうですか。どんかちょっと面白いことがこれから始まりそうだなっていうことと、また沖縄がこういうことを知ることで世界に開かれていくと何が起こるのかなっていう楽しみもありますね。
そうですね。だから自分たちの表現するツールを自分たちがやっぱりこうちゃんと掴んでないと、やっぱり人に任せるっていうのは良くないし、うん、でまあ、博物館とか美術館とか単体でそれをやるよりはちゃんとつながって連絡しながらやっていくっていうのが一番面白いんじゃないかと思います、
うん、なんか巷ではクールジャパンだなんだと言われておりますが、ね、こういうの大事じゃねってことですよね。
そうですね。そうそうそう、ね、よくわからないです、言葉だけが、うん、泳い踊ってるってことありますから、はいはい、
ありますね、うん、そうですか、うん、まあこれから表現して何かをこう発表していこうと思っている方、はい、うん、ぜひねこれは見て聞いて、はい、勉強して邪魔にならないと思いますので、はい、1月27日金曜日ですね、
はい
はい、2時からはシンポジウムです、はい、そして5時からが、セミナー、
はい、シンポジウムの方はもう入場無料というかどんどん来てくださいっていう感じ
ですね、はい、そうですよね、結構広い行動ですからね、
行動広いので、
はい、どなたでも、
まあ、参加無料で、
はい、参加いただけるということです、はい、詳しくは沖縄アーカイブ研究所までどうぞ、
シネマ沖縄って言ってた方がいいかな、
はい、
シネ
マ株式会社シネマ沖縄さんですね、はい、電話番号が 098-857-5533、はい、857-5533、メールの場合は info@cine-oki.jp cine-oki.jp になっております。はい、はい、一枠のブログでもフォローしたいと思います。
ありがとうございます。
いや、でも当日どんな方に来てもらいたいなと思いますか。
もうもちろん、まあ、アーカイブ関係の方はそうだし、はい、やっぱり県の文化的な教育関係とか、はいはい、そういう方には来てもらいたい。あと何よりも一般の方にもね、知ってもらいたい。やっぱアーカイブ利用しないとつまんないんですよ、うん、利用の仕方とかそういうのもちらっと触れると思いますし、うん、あとちょっとね、僕らが個別に集めている8ミリの映像とかも流そうと思っているので、うん、収集したちょっと50年代のさっき言ったような野球のね、
はい、
オープン戦の映像が沖縄あったとか工事現場のやつとか面白いのがあるので。
そうなんですね、8ミリですか、よく残ってましたね。
いいですよ、やっぱね、波の上とかもね、はい、昔の建物と今の建物違ったりするし、うん、やっぱ大体みんな子供部屋とかの家具とかおもちゃ見て持ってたこれっていう人が多いんで
そうですね、まあ、人のことではなくて多分自分たちに関わってることなんですよ ね、実は
シンクロしちゃうんですよね。
うん、さあ、どなたでもということですので、はい、足をお運びいただきたいと思います、沖縄アーカイブ研究所からお二人ですね、牧谷勉さん、そして仲間公彦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。